そう、ルカによる福音書3章7から14節の御言葉に聞きます。3章3節にこのようにありました。神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下った。イエス・キリストの先駆け、証人としてキリストを指さし、人々を悔い改めと信仰に導く、罪の道から命に至る道へと立ち返らせる、そうした働きを担うために神から使わされたバプテスマのヨハネが登場し、ヨハネは荒れ野で神の言葉を語り始めます。彼は荒れ野で叫ぶ者の声であります。そしてその声は神の声であった。紛れもなく彼は神の言葉を語ったということです。ではヨハネが語ったその神の言葉とはどのような言葉であったのか、そのことを伝えているのが今朝の7から14節であります。ヨハネはヨルダン川で人々に洗礼を授けたわけです。で、7節を見ると、ヨハネに洗礼を授けてもらおうとして人々が群衆が彼のもとに集まってきたということがわかります。では彼のもとに集まってきた人々に彼はヨハネはどのように語ったのでしょうか。7節8節です。そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。つまりヨハネは人々にマムシの子らよと言ったんです。マムシの子というのは、邪悪な者たち、サタンの手下たち、こういう意味です。洗礼を授けてもらうためにわざわざ遠い道のりをやってきた人々にマムシの子らと言ったわけで、このことに私たちは驚きを覚えるのではないでしょうか。あんまりだと思うのではないでしょうか。聖書はこのような私たちから見て、つまずきを覚えるような言葉に満ちている書物です。しかしヨハネはこのように言ったことに、理由を持っていた。彼がこう言ったことには理由があったのです。先週確かめたことを思い起こしたいのですが、3節にこうありました。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。つまりヨハネが授けていた洗礼は悔い改めの洗礼であったんです。人々にヨハネは悔い改めを求めた。悔い改めというのは先週も申しましたが、方向転換という意味です。つまり主なる神様に向き直ること、それまで自分を絶対者として自分の計りを振り回して生きていた者たちがきびすを返して方向を変えて作り主なる神様の懐に帰っていく、これが悔い改めです。これが福音書が旧約聖書の預言者イザヤの言葉を引用しながら語っていた主の道を整え、その道筋をまっすぐにするということです。これこそが神と出会うための備えである。しかしここで洗礼を授けてもらうためにヨハネのもとに来た人々は、実はそういうものとして洗礼を理解していなかった。救い主イエス・キリストが来られるに際し、どのような備えが求められるのか、あるいは洗礼を受けるということにどういう意味があるのか、そういう大切な点において、ヨハネとヨハネのもとに集まってきた人々との間に根本的な理解の違いがあったわけです。どの点が違っていたのかということです。ある説教者は言います。ヨハネは悔い改めの洗礼を授けていた。 人々に悔い改めを求めた。しかしこの時ヨハネのもとに集まってきた人々が求めたのは悔い改めなき洗礼であった。では悔い改めなき洗礼とはどのような洗礼なのでしょうか。そのことについて8節でヨハネが人々にこう言っているところからヒントをもらうことができます。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。つまりこの人々は我々の父はアブラハムだと言っていた。アブラハムは旧約聖書の創世記に出てくる信仰の父と呼ばれる偉大な信仰者です。しかしいつの間にかこの人々の間でアブラハムという偉大な名前だけが独り歩きをして、彼らはアブラハムの名を誇り、この名に寄りかかるようになっていた。誤った先民思想、民族意識というものがあります。自分たちの国、自分たちの民族は他の国や民族よりも優れている、こういう意識です。神の選びの民イスラエルの中にもそれが起こってきた。我々はあの偉大なアブラハムの子孫なのだ、だから他のどの民よりも優れている、我々はそういう民族だから黙っていても神は我々を救ってくれる、無条件に機械的に救ってくれる、こういう思い込みが現れてきたわけです。しかしそういう思いを持って自分のもとに来た人々にヨハネは言います。神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。ここで石ころというのは死んでいるもの、命のないものの例えです。石のように死んでいるもの、命の息吹を失っているもの、そういう絶望的な存在からでも神はアブラハムの子たちを、つまり神の命の息吹に生かされて生きる者たちを作り出すことがおできになる。なぜなら神は創造者であられるから。使徒パウロはローマの信徒への手紙4章17節で語ります。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。アブラハムは、あなた方が言い立てるアブラハムは、死者に命を与え存在していないものを存在させる方として神を仰いだ。命の神、復活の神を仰いだ。あなた方はどうか。アブラハムを誇りながら、ただその名に寄りかかるだけの信仰には命はない。したがってそういう信仰は無意味であるとヨハネは言ったわけです。つまりもう眠ってしまっている。石のように凝り固まってしまっている心の人々のその信仰のあり方を粉砕しようとしているわけです。これはこの人々が抱いていた誤った先民思想とも言うべきものです。そしてここでの悔い改めなき洗礼ということにもう一つの形がありました。つまりマタイによる福音書を見ますと、この時にヨハネのもとに来た人々の中にファリサイ人たちがいたということがわかります。ファリサイ人たちは律法の一つ一つの規定、戒めを表面的、形式的に守り行うことで自分の力で救いを得ることができると考えていた人々です。この人々も自力に頼っている限り神の御顔を仰ごうとしない、一人の人間として神の前に立とうとしない、また生ける神の言葉を聞こうとしない。だから神の領域に踏み出すことができない。自分の限界、 自分が設けた枠から出てくることをしない。だから彼らの洗礼の理解も悔い改めがないんです。神へと方向を変えるということがないんです。つまり悔い改めなき洗礼とは、こうした先民思想や立法主義のあり方をそのまま承認してもらう、そのあり方にお墨付きを与えてくれる、そういう洗礼である。そういう洗礼を人々はヨハネに求めた。しかし当然のことながらヨハネはそうした洗礼を認めることができないんです。拒否するしかなかったんです。悔い改めとは方向を変えることです。命の神へと向き直ることです。自力で律法を守り行って救いを得ようとする形式主義や宗教儀式や減税利益、あるいは宗教的な気分や感情によって安心しようとするあり方、さらには誤った民族意識、そうしたものがこの世と人間とを縛りつけている。そうした表面的な救いでしかないもの、本当には人を救う力が、人を生かす力がないもの、そうしたこの世のもろもろの支配からの根本的な自由と解放をもたらすものが悔い改めです。まことに人は悔い改めることにより命の神、恵みの神、愛の神、平和の神へと向き直ることにより救いを得るのです。まことの自由と解放とを得るのです。今日は礼拝の後に一日休養会が持たれます。このこととも関係すると思いますけれども、悔い改めということと関係すると思いますけれども、今は心の癒しを求める人々が数多くあります。カウンセリングを受ける人々も多くあります。精神医学や心理学への関心が高まってもいるのです。そうした傾向ということから言えば教会も例外ではありません。今日一日休養会で相互牧会、お互いの命と体の在り方をお互いに配慮する技について学ぼうと思いますけれども、牧会カウンセリングということへの関心も高まってきて、それに関連する取り組みも熱心に行われています。ところで、心理学の分野で非支持的カウンセリングということが唱えられています。私も学生時代に授業で少し学んだ記憶がありますけれども、この非支持的、つまり支持をしないカウンセリング、この考え方は今もそのカウンセリングの理解の基本にあり続けていると思います。つまり聞き手は話し手に指示をしない、カウンセラーはカウンセリングを受ける人に指示をしない、こうしなさいとかこうしたらよいというふうには言わない、ひたすら相手の話す言葉にカウンセラーは耳を傾ける。そうすると相手が話しているうちに自分で自分の問題に気づく、あるいは自己発見に至る、そして自分を受け入れることができる、自己受容ということができるようになる。この方法は心理学の方法として有効なものであると思います。そしてそこではあなたはそのままのあなたを受け入れることができると語られるわけです。私は私のままでいい、ありのままの自分を受け入れたならいい。教会の牧会カウンセリングでもそのように語られることがあるんです。あるいは主の日の礼拝の説教の中で、あなたはあなたのままでいい、 このように説教者が語ることがあります。私もそっとそのままというタイトルの説教に出会ったことがあります。でこのことはある意味では正しいわけです。私たちは神の前にありのままでよい。神はありのままの私たちを受け入れてくださる。こうした言葉が私たちの教派の70周年の記念宣言にもあります。しかし聖書がそのように言うことの意味と現代のカウンセリングがそういうことの意味はやはり区別をされなければならないと思います。つまり現代の心理学やカウンセリングでは、癒しということは言いますけれども、自分を受け入れるということは言いますけれども、罪のことは言わない、罪の許しということも言わないです。そうである以上、そこにはやはり人間の根本的な救い、人間の問題の根本的な解決はないわけです。なぜならこの世における人間の苦悩は根本的には罪から来ている。罪というのは的を外れるという意味です。つまり作り主なる神のもとから背き離れて的を外れているところから来ている。癒しというと体や心の健康ということを思い浮かべがちでありますけれども、しかし人間を最も深いところで病ませているものは、傷つけているものは罪です。つまり神から離れている現実です。精神医学やカウンセリングには大きな意味があると思います。それらの方法も有効であると思います。一日修養会でもお話ししようと思いますが、欧米では精神医学の専門家と宗教家たちとの間の協力体制があるところまで整っています。つまりお医者さんが自分のところに来た患者に、あなたは誰々牧師のところに行くといい、そう勧めて実際にその牧師に連絡を取ってそこに行かせるということがあるようです。残念ながら日本ではまだそうしたことは十分ではありません。もっと医師と牧師との連携がよくできていたらとしばしば思わされます。私も時々教会の信徒がお医者さんにかかるときについていくことがありますけど、お医者さんとの会話がなかなか噛み合わないということを経験しました。お医者さんは対症療法ということをまず考えるからです。もう少し両者の間の理解があったらとしばしば思わされたことがあります。心理学や医学が全てを成し遂げるというわけではないわけです。心理学や医学の役割はおそらくは、準備を整えるというところにとどまるんです。つまり、人を神の前に立たせる準備。それは、そのことにおいては、こうしたものの方法は役に立ちます。けれども、そこから先は神の仕事。救い主イエス・キリストのお働き。つまり、人の罪を許し、人を悔い改めに導く、人を救うということです。その意味では教会は決してあなたはそのままで良いとは言わないんです。宗教改革者のマルティン・ルターは優れた牧会者であり魂の配慮者でありましたが、あなたはそのままではいけない、あなたの罪を許してくださる方を信じ受け入れなさい、救い主のもとに行きなさい、そして悔い改めてこの方に立ち返りなさい、そのようにどの人にもはっきりと語ったそうです。なぜならそのようにすることにより人は初めて救いを受けるのだからです。 まあ、今は癒しブームの、ようと言えると思いますが、まあ、そうした中で優しい言葉に馴染んでいる私たちでありますから、まあ、そうした言葉を聞くなら、まあ、少したじろぐところもあるかもしれません。けれども私たちはともかく救いの問題はそのように厳粛な問題であるのだということをわきまえておりたいと思います。神の言葉を聞く、神の前に一人立つ、これは厳粛なことです。人間存在における最も厳かな事柄であると言ってよいと思います。そしてこの世にあって本当の意味でそのことをわきまえているのはキリストの教会だけです。言葉を変えて言えば、人間に誠の救いをもたらすことができるのは教会です。そうであるからこそ教会は福音を述べ伝えてきました。イエス・キリストの十字架の言葉を、十字架による罪の贖い、罪の許しの福音を述べ伝えてきました。キリストを信じ罪の許しの恵みをいただくことによってこそ、人は本当に健やかな姿を回復されるわけです。誠の喜びと自由のもとに招き入れられるわけです。そのことを知るからこそ教会は罪の許しを語ります。悔い改めを語ります。人間はそのままの姿で帰っていってはならない。自分を主人とするままの姿で帰っていってはならない。あなた自身があなたをあるがままのあなたを受け入れるというのが救いではない。なぜなら人があるがままの自分を受け入れたとしても、それでは救いにはならないし解決にはならない。自分と他者を傷つけ悲しみ悩み病むその私、生まれながらの私が何も変えられないままで丸ごとそこに残されるだけだからです。だからこそ聖書は悔い改めを求めます。そのことがバプテスマのヨハネが彼の洗礼において悔い改めを求めたことと重なります。神は人が悔い改めることを求めておられます。ある説教者はこのように言います。説教において福音、神の喜びの知らせを、喜びの訪れを語るということはどういうことであるのか。例えば罪について説教で語ったとしたら、もうそれは福音の言葉でないのか。あるいは罪の裁きということがあることを語ることは福音を語ることの妨げとなるのか。そうではない。もし福音を語る説教が罪について一言も触れず、罪の裁きについても全く触れなかったとしたら、その言葉はもう福音の言葉ではない。許しと命と解放の言葉ではない。今朝もう一つのことを短い時間で確かめて終わりたいと思います。3章8節でバプテスマのヨハネはこう語ります。悔い改めにふさわしい実を結べ、悔い改めにより、つまり神に向き直ることにより人は救いを受ける、罪を許され、常しえの命を得る。だとすれば悔い改めることによって人の生き方もおのずから変えられていく。つまり悔い改めに導かれたその人の存在の内側を作り変えてくださる聖霊の恵みのお働きによって、その人のうちに悔い改めにふさわしい実りが結ばれてくるはずである。このヨハネの言葉を聞いて人々はヨハネに問うのです。では私たちはどうすればよいのですか。私たちはどうすればよいのですか。ヨハネの答えはこうであります。11節、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、 食べ物を持っているものも同じようにせよ。また同じように私たちはどうすればよいのですかと問うた徴税人や兵士たちへのヨハネの答えはこうです。13節、規定以上のものは取り立てるな。14節、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな。自分の給料で満足せよ。冬の夜、下着を一枚も持たずにいる、寒さに震えている人がある。その人を見て、もし自分が2枚下着を持っていたら、その1枚を持っていないその人に分けてあげなさい。食べ物がない、食べ物がなくて飢えている人に同じように自分が持っている食べ物を分けてあげなさい。徴税人は職権を乱用して人々から余計にかすめ取ることがしばしばでありましたが、ヨハネは彼らには規定以上のものは取り立てるな、つまり法律の定めにしっかりと従ってそこから逸脱するなと命じるわけです。兵士も割り当ての金額が少なかったので力ずくで騙し取るということがあったようですが、そういう者たちにヨハネは自分の給料で満足せよと命じるわけです。バプテスマのヨハネがここで命じていること、つまり悔い改めにふさわしい実りというのはそういうものです。例えばファリサイ人たちは断食や苦行、神の前に積み立てる積み上げるべき功績を要求していたわけですが、ヨハネが求めたのはそういうことではなくて愛の配慮です。自分よりも貧しい苦しい立場に置かれている者たちに対する配慮です。それにしてもここをお読みになってこういう感想を持たれないでしょうか。ただそれだけなのか。悔い改めが結ぶ実りというのはもっと大きな人目を引く見栄えのするものではないのか。もし私たちがそのように感じたとしたら、私たちは自分に問うてみたいのです。このようにバプテスマのヨハネが求めて言えることを本当に私たちは成しているだろうか。このような小さなことと思えるような技を本当に成し得ているだろうか。この世の中はもっぱら自分たちの利益を追い求め、際限のない欲望に駆り立てられ、競争原理に身を操し、法の目の抜け穴を探すのに飽きになり、他者からかすめ取り、他者が飢えていても倒れていても気にも留めない、そういう荒れ野のような世の中です。ですからそのただ中にあって、もし私たちがヨハネの求めているような技に生きるとすれば、どれほど大きな戦いが求められることであろうか。ヨハネのこの言葉を話半分に聞いてこの言葉から身を避けるならば別です。しかしこれらのことを本当に実践しようとするならば、どれほどの大きな戦いが求められることだろうか。この荒れ野のような社会の中で、ヨハネが命じるようなささやかで小さな愛の配慮に生きることが本当にできているとすれば、隠された場所でこのような愛の実践に本当に生きることができているとすれば、それは確実に私たちの一人一人において結ばれた悔い改めの実りなのです。すなわちイエス・キリストの十字架の贖いとよみがえりの命の恵みに生かされていること。 そうした大いなる恵みを受けた者たち、私たち一人一人のうちに住んでくださる、働いてくださる聖霊が実らせてくださる実りなのです。祈ります。主なる神様、愛の父であられる喜びと平和と命の源であられるあなたのもとに、キリストを返して立ち返ることによって、あなたは私たちの生き方を根本から正してくださり、誠に見るべきもの、誠になすべきこと、また人間存在がどのようにして生きるべきであるのかということを豊かに指し示してくださいます。そして命の道を指し示すだけではなく、その道を行くことができるようにもしてくださいます。私たち一人一人の人生において、悔い改めの実りを豊かに実らせてくださるよう、聖霊よどうぞ私たちを導き助け守ってください。主の御名によって祈ります。
アーメン。